さんの話を聞いておりまして、いや、まあ、日本は大変変わったんだなというふうに私自身は感動をいたしております。私は朝鮮問題に関わって間もなく半世紀あします。こんな風に世の中が変わるっていう本当にすごいドラスティックな変わり方をしているわけです。で、一例を申しますとね、在日朝鮮人つまり総連のですね商工会の大幹部が埼玉県越谷にバッティングセンターを作ったんです。で、その総連の大幹部の親友と私が親友ですから、バッティングセンター開所にあたってビールを飲みに行かないかと言って、ああ行きましょうって言ったんです。そしたらあの紅白のマークのですね貼ってあって、まあ、入り口があると、左側には自民党中村梅吉、これは法務大臣です。右側には衆議院議員中曽根康弘です。で、だからで、まあ縁に竹縄になりまして、主催者がビールに次来たから、あの表にあるあの花輪の二人は朝鮮総連から見たら戦う敵じゃない、敵がなんで花輪を持ってくるんだよ、あれどういうわけって聞いたら、私よりその人は年が実際は古いですから、今生きていらっしゃれば80代半ばですね、はい、で彼は真面目な顔をして俺を真面目と見て、佐藤さんあなた朝鮮問題何年やったんですか、真面目に何年って答えた、大体社会党の国会議員なんかに研究をしても何の役にも立たないんだ、本当にやってくれるのは権力を持っている人たちだ、あれ年番ですから中村の位置っていうのはその人の口から直線で持って300名いるんだよ。中村さんの親分というのは中曽根康弘ですから、でこの人たちにまあ大変な献金をしているから花輪が出てるんですよ。もう役に立たない金を使ってもしょうがないんだって言ってるわけです。で表向きは社会党や共産党と連携してるんです。しかし実態は大体パチンコ疑惑の時に国会で質問したあれでしょ、新潟県出身の篠原豊はもらった金は30万ですよね、後藤田さんは500万ですよね、大体それくらい違うんです、金の額は。でその今の金額っていうのは私裏を取ってるわけじゃない、ないんだが、国会周辺に出回った資料書いてある。でその出回った資料に私が当時国民生活課長をやっとった警察庁の課長にこれこの表間違いなんですかって確認をしたら、大体間違いないですね答えたのが平沢勝也なんです。でもない当時ね、当時は課長やってましたから。だから警察が持ってる資料と私が持ってる資料金額はほぼ一致しとったんです。そういう時代ですよ。ですから今報告があった総裁総連の施設に固定資産税をかけない、免税にする、私なんかの常識から言えば当たり前だろうなと、あれくらいたくさんね金もらってんだからそれくらいやっぱりしなきゃいけないだろうというふうに半世紀近くもこの問題に関わっていると大体精神状態が汚染されてくるんですね、こっちも。それで別に驚かんわけですよ、固定資産税免税だなんて言っても。で不審船が来た時ね、当時官房長官にやっとった 前も、今の、これずっと繰り返してやるか覚えても、福田さんが記者会見ですね、あの新選が来た時に。大体来た、あの人たち、福田さんが、岸川やさっつってね、怒ったんですよ。で私なんか見てるとね、あんたも1回戦1回目通して新選に往来してるわけですから、別に驚かるわけですよ。でね、そんなことが発表されても、あ、また来たかっていうの程度でしょ。でその時に私は本当に俺の精神は相当汚染されてるなって思ったんですよ。だんだん長年やってるとね、相手がのネタメなことをやってるなんて当たり前なことは思ってるから、それから正解とのめちゃくちゃなんで、これめちゃめちゃなんですよ。で今回もね、あの2月上旬の日朝交渉で、もうみんな全身がなかったら大変、もうダメだって言ってるけどさ、私もそう思ってるけど、そう思ってるんですが、私は皆さんと違うことだって、いつでも日朝交渉が開かれるたびに、必ず日本の政治家の中で、下の意を受けて、外務省や、総理大臣にプレッシャーをかけるやつが必ず乗ったんですよ。だから北朝鮮との戦いではないんです。北の意を受けて動いている政治家や慎重派の学者や運動体との戦いだったんです、私の50年間は。で本当にそれは途中で気がつくんですよ。これなんでこいつらはね、近日でも言うことを聞いてこう動くんだろう。で、なんだそれは調べていくと、なるほどねと、構造的なものが浮かび上がってくるわけです。でね、町民がよくあの食べて、なんか一応乗せようとか紙入れたって言うじゃないですか。あれはね、どういうことかっていうと、つまり、毎年、朝鮮総連側から見て北朝鮮に貢献してくれた政治家たちの勤務評定というのがあるんです。でちゃんと勤務評定があって、この人には年末にいくら乾杯やるかってずらっと書いてある。それを平壌の今あの亡くなってしまいましたけど、キングオブジュンキムヨンズンという参謀調査担当の書記があった。これは最終的にその表を見てですね、これはちょっと多すぎるんじゃないか、この先生はね頑張ってくれたから、もう少し金額増やした方がいいって言ってね、勤務表でやるんです。でその最終的なものが今度また再び総連に降りてくるんです。で降りてくるのは朝鮮総連がさあ総額1000万なら1000万、1億なら1億、まあ1億それもそんな半端な感じじゃないです。合計も何億何十億って感じになるわけです。どこからひねり出したということになるんです。そうすると、この町員にですね、まあ、東京都の町員、それから、まあ、近県の埼玉だとか、なんかいろんなところに割り当てをするんです。割り当てを。そうすると割り当てされた町民は理由なくして金を出すことができないから、裏口座を作るとか、あるいは個人の名義で貸し出しをするとかという形で資金の調達をする。日韓条約は妥結をした1965年以来やってきたんです。で私はそれを繰り返しあちこちに書いたけど、私が人にどんなに書いても喋っても誰も相手にしてくれない。初めて相手にしてくれたのが渡辺正一郎なんですよ。あんたが知らないけど、国税と朝鮮商工組合 の信用組合の間にご一緒なものがあるらしいではないかと。で佐藤はそう書いてるとってどっかで、ね、あの人が引用したんです。それで初めてですね、なんかそういう紙切れがあるらしいだと。これは1976年に紙ではない言葉の上でどうも約束はされたらしい。ケーキは何かというんです。あっちこっちに書いてあるって喋ってるの恥ずかしいんですけど、その本の中に 社長選の今が分かるというこれは数年前に出した本です。今日これをしゃべるにあたって我が輩は昔何を言っとったかというのを勉強したそれでねルジリューという男がいるんですよ。道具のルジリュー、字は横田茂さんの茂という字と同じです。竜はドラゴン、ね、ルジリュー、これ我々の世界ではこの人の名前を知らない奴はモビというのが、こいつはですね、金貸したんですよ。でこれ、文明新人の本社のすぐ近くにあるんですが、こいつが脱税をしたということで、関東国税局が敬礼をやったんです。で、敬礼をやって、ヤフの取引銀行であった動画信用組合、今の町銀の前身です。1968年、機動隊400名を動員して、消防接種に入った。で、シャッターを下ろして入ることはできない。で、機動隊の方はバーナーを持ってって、ガスバーナーで、シャッターを破って突入したというね、我々、には、もう非常に大事件。さあ、大事件が起きた。朝鮮総連は全国の組織に命令してるんですよ。つまり多重地域なんですけども、強制捜査は在日朝鮮人の弾圧であるというね、抗議行動を税務署に組織したんだ。そうすると、税務署は仕事にならないんです。毎日毎日やってきますからね。それでテーブルを叩くわけですよ。で、36年何だとお前ら思ってるんだってことは、全国でやられたんです。でね、国税の仕事は麻痺状態に陥った。それでも国税は頑張ったんです。税務署当局は。だけど、あまりにもしつこく、特に大阪の西成ですから、ひどいのですから、うん。で、とうとう値を上げて、社会党の当時の副委員長、高沢太郎です。の、限界が見やすい。あそこに、高沢が間に入って、国税の課長以下、何人。まあ、今、ちょっと資料ありませんけど。名前全部分かってますけどね、誰が高沢の部屋に来たかって。で、朝鮮商工会が来て、そこで話し合われて、ご項目という中身が確認をされていったんです。国税は否定してますよ。どういう否定の仕方をしたかという、こういう否定の仕方をしたんです。これは、1999年2月26日、参議院の予算委員会の総括質問で、河野池吉田大臣、これは今回のあれです。郵政民営化に反対投票をやった男です。彼が、質問をするなって質問通告を出した。国税に、文科省。そしたら、国税の担当課長から電話がすぐ入った。そんな合意書なんか存在しないから、先生、質問をやるべきです。ああ、分かった。しかしは、あの人は人に言われて、なんか意思を曲げるような、そういう政治家じゃありませんから。だんだん総括地方が近づいてきたら、不安になったんですね、国税は。そこで、また違う課長が電話かけた。ああ、分かった。質問の当日になったら、今度は別の課長が部屋に現れて、ドアの前に立ちはだかって、先生質問をやらせてきたんです。そしたら、この議員が、下原公務員が政治家の質問権に介入することだったって、怒鳴り上げて、その課長をドアに出して、それで、あれ、参議院の総括室に質問に部屋入っていったんです。で、そこで、振りかざして、この項目の中身を振りかざして、出席している全閣僚に配ったんです。よく読む。これは、朝鮮総連が合意があると言って、総連のこれは公式な文書だろうと。よく読む。で、なぜ特権を与えているんだ。言ったら、国税庁の辞職が出てきて、そういうことは一切ありません。 で、そういうことが巷で言われてるから、惑わされてはいかんという通達、通告を出しておりますって言ったとおりでした。で、まあ、大垣先生は、その時他の質問もたくさんあったから、請求しなかったけど、部屋に帰ってきて、待てよって気がついた。奴らは通達を出したと言ったけど、いつ出したんだろうと思って、電話かけて聞いた。はい、今朝出しました、ね。もうめちゃくちゃな話ですからね。いや、その時来たとはね、あちこち僕は何度か本の中で、お出すことを何度か書いてあるんです。いかにひどいかという。で、まあ、そういうようなことが、高校前と、1960年代、中頃から、要するに65年で、ですから、昭和40年ですよね。ずーっと続いてきて、あろうことか、現場ではどうなるかと言いますとね、朝鮮商工会に加盟している朝鮮人の税金の申告というのは、朝鮮商工会の役員が風呂敷包みにドーンと包んで、税務署の課長の前にドーンと置くわけです。はい、よろしく。これが申告ですからね。それで、中身を見ておかしいなと思って呼び出しをかけると、誰が出てくるかというと、本人は一切出てこない。どうでしょう、執行者は。商工会の役員が出てって、そこで税務署と団体交渉です、税金が。そんなものは全国いたところでずーっとやってきたんです。で、その税金、いや、彼らはこう言ってるわけです。我々を差別抑圧している日本国家で断然税金を納めてきたとか、そんな納める金があったら金日成に納めますっていうのは彼らの理屈ですから、それは一つの理屈なんですよ、ね、でそれだったら我が国もそういう奴らは同税に違反してるんだから片っ端から摘発すればいいわけというような、もうめちゃくちゃなことがやられてきたのを、ね、長年私見てきていますから、いやー、まあ、総連の会館に私服固定したんで、フェイクエイクだって、それはあれでもね、ええってやっぱ話になっちゃうわけです。だって、所得税が納めないで済むんですから。で、いうようなこととか、もっとひどい話があるんですね。まあ、もう、税金とはあまり関係ない話なんですけども、北朝鮮の持っている労働1号とか、テポドンなんとかってのの部品、これ、ほとんど日本のことですよ。で、今、自分の書いた本を取るのに、学習してみたら、どこの部品をどこのメーカーが作ってるかってのをみんな書いたのに、これ、小泉先生が質問してるんですよ。ほら、京セラは、弾道ミサイルの大気圏からこう突っ込んでくるときの、調整するときね、それをコントロールする機械を強制で渡してるじゃないか。三菱電機は何々を出してるじゃないか。日立は何々を出してるじゃないかということを具体的にメーカーに言われて、部品メーカーに追求してるんです。なんて答えるのかと、当日、テレビに見ておりました。いや、なんか警察庁も、なんか自治だった警備局長が出てきて、いやいや、まあそういう情報も私たち存じ上げておりますんで、国際機関と緊密に連絡を取って調査中ですけど、こういう話ですよね。で、今、予算の大臣、あれはなんか当時、通産大臣からでしょうね。今、委員ご指摘のようなことも委員しておりますので、調査いたします。まあこういう話です。否定はしない。全部調査をさせて答弁が出てきた。で、これで、ね、1999年の春の話ですよ。今は2006年かなんかでしょ。何にもその変化なんてないわけです。何にも。安倍さんが官房長官になって初めてだよね。違反してるやつは片っ端から捕まえるよっていうことになったわけです。しかも国会に通った外為の改正法、外国船舶の入国禁止法、そういうようなものの発動は一切ないわけです。現行法規を使って違反事項を摘発するというですね。で、ところが、 2月のあの北京の日朝交渉で何が問題になっているかというと、梅田さんという参事官が再三の後になって、で交渉をやってきたんです。であの人は、自分は今回の交渉を5日間やっていて、受けた印象を述べますと言って私たちに説明した。第1点は、北朝鮮が最も気を使って神経を配らせているのは、拉致についての日本国内の世論だ。第2番目は、拉致についての国際的世論である。第3番目は、今、日本国内で片っ端から、この総連携に違反したやつをこうやってるわけです。これが相当答えている。この3つが北側が地域を尖らせているものというふうな印象を受けたという趣旨を私は聞いておりました。